MedFM761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、まさに今日はですね、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下奈美です。どうぞよろしくお願いいたします。私の目の前に2人の素敵な女性の方がお座りになっておられます。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、門真明子と申します。こんばんは。私は名古屋市立大学大学院看護学研究科で地域保健看護学の教員をしております。今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。私竹内恵子と申します。合同会社ミーナの代表社員で、精神保健福祉士という資格で仕事をしています。ちょっとこういう場所に慣れてないので今すっごい緊張してきていてすいません、カッチカチになってます。
よろしくお願いします。カッチカチになってるってね、お二人ともおっしゃっているんですけど、本当になんか人柄からにじみ出る、なんていうんだろう、人をこう包み込むような、そんなあったかさをね、お二人に感じてですね、私は実は対面でしっかりお会いしたの今日初めてなんですけども、もう今1時間ほど打ち合わせしましたけど、喋らんくてもいいことベラベラベラベラ喋って聞いていただきました。お二人の共通点がオープンダイアログというですね、手法を用いて、活動なさっているということなんですけど、おそらくのラジオをお聞きになっている方たち、なんて言った今、オープンダイアログって何の話だということをね、クエスチョンマークがいっぱいだというふうに思うですね。中には詳しい方もおられるかもしれませんが、そもそも私もよく分かってないです。オープンダイアログって何かということをご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、顔を見合わせましたよ。お二人でですね、
見つめ合っちゃいましたけど、はい、
どうしましょう。
どうしましょう。
なんかね、なんか教科書的に言うとちょっとね、つまんないかもしれないんですけど、なんかね、フィンランドっていう国でね、
海の国ですね。
そうですね、そうですね。なんかそれをさらに北の方でね、精神科の病院でなんかこう危機を感じて、SOS を出された家族のとこにこう、医療のチームでなんか駆けつけて、その場で対話の場を持つっていうふうに理解をしていますけど、キコさんどうですか。
そうですね、なんか本当にこう、なんて言うんでしょう、何か意図を持ったりせず、ただ話を聞き続けるっていうことを、そのこと自体を続けていくと、結果的に何か良い変化が起きるかもしれないみたいな風には思ってるんですけど、何でしょう、なんかその意図を持たずに話を聞き続けるっていうのが、なんか言葉にするとね、すごく簡単そうなことなんですけど、やってみるとすごいこう、難しいとも違うけれど、なんか簡単にはいかないっていうか、なんかそこにこういろんな、なんて言うんだろう、なんて言うんでしょうね、なんか難しいな、言葉にすると。
そうですね、
なんかその教科書で見る、教科書というかね、本とかに書いてあって紹介されてるものと実践してみてやってみようとすると、なかなかこうはいかないぞっていうことがいっぱいあるんだけれども、なんかそれを続けるっていうことが、今はなんかすごく夢中に自分自身はなってるなっていうものでもあるなっていうふうに。
そうですね、ついつい結論をね、求めたりとか、なんかどうしたらいいか解決策を求めたりしちゃうところね。
そうですよね、いや私もその先ほどね、1時間の間に 私のお話もちょっと聞いていただきましたって、こうベラベラ喋っちゃいましたよなんて話をしたんですけど、多分それは何の否定もされずにこう聞いてくださってるっていうベースがお二人の中にあるからお話できたのかなって、とても初対面の方にお話するようなことじゃないこともね、お話しさせていただいたんですけど、まあ多分お二人のこうベースがそういうところにあるのかなって、さっきオープンダイアログの一番大事なのは愛だってねおっしゃってましたけどはい、じゃあね、その愛に満ちたですね実践場面についてですね、門間さんから、今日はね門間先生って呼んじゃいかんと、門間さんと呼んでくださいということだったので門間さんから教えていただけますか。
はい、そうですね、私もともと保健師をしていて、はい、そうなんです。それでですね、オープンダイアログを勉強し始めた時に、これはこのまあもともとは精神疾患を抱えている方だったかもしれないんですけども、地域の中でいろんな生きづらさを抱えている方のいろんなその対話によって、その人たちやこう聞いてる側も変化をしていくような、そういうことにつながるんじゃないかって感じていて、それで私自身は子育て支援にすごく関心を持ってきたのがあるので、今は実際は子育て中の方と一緒にその対話の場を持っています。はい、一つはそのちょっと呼びかけて、悩みを抱えながら子育てしている人っていうもので、もう一つは里親さんをされている方と、はい、里親っていう生き方を選ばれて、日々いろんなことを感じながらお子さんとこう暮らしておられる方との対話の場を持っている感じです。はい、あともう一つはやっぱり対話的にこういろんな健康課題とか心理的な課題と関わりたいと思っているけどうまくいかないなと思っている支援者の方々とつながりたいなというふうに思って、私は発起人の一人でしかないんですけれども、隣にいらっしゃる恵子さんとも一緒に東海ダイアローグっていう会を作って、いろんなジャンルの方々、必ずしもその支援者っていうような立場じゃなくても、いろんなことに関心がある方々と一緒に、ちょっと悩みをこう吐露し合うような会を作ってるっていう、そんな感じです。はい、
いや、どの対象者にとっても必要だよねって思って、特にその支援者の支援というか、支援者がお互いにお互いを支え合うっていう場ってやっぱり必要だよなって思うんですよね。そのオープンダイアログを通じて皆さんたちの変化だったりとかっていうのって、まあ、個人情報あるのでなかなかだと思うんですが、何かこう一部少しお話しいただけるようなことってありますかね。
変化と言えるかどうかわからないんですけれど、なんか最初は勉強しに来たつもりだったんだけれども、東海ダイアログに、東海ダイアログの方を言ってもいいですかね、勉強しに来たつもりだったんだけど、実は自己紹介のところからみんながうんうんって聞いてくれるから、ポロッといろんな悩みを聞いてもらったとかっておっしゃる方がいらして、こんな風に話を受け止めてもらう場所ってあんまりないなっていう風に言われる方はいらっしゃいます。それがなんか変化なのかどうか、ずっと継続してお会いしてるばっかりじゃなくて、時々 2,3 ヶ月に1回開く会っていう感じなので、
そうか、その、ここに来たらもう、その否定されずに受け止めてもらえるっていう、そんな感じの安心感があるんですかね、皆さんたちの中で。
そう言ってくださったり、あとその違う見方っていうか、そんな捉え方もあったんだって思いましたみたいに言ってくださる方もいらっしゃいます。それは子育て中の方も同じかなって思ってます。そんな見方があったんだとか、これでよかったんだと思ったとか、そういう声は聞けます。はい、
なるほど。今支援者の方が対象だったり、子育て中の方が対象だったりとか、あと里親の方々、そもそも里親の方を対象にしようかなっていうふうに門間さんが思われてされているんですかね。
そうですね、たまたまつながりが、 ありました。あの名古屋市が、うんうん、今全国的に里親さんにお子さんを委託していこう、うん、施設ではなくてっていう動きの中で、うん、あのその里親委託をどう進めていくかっていう、うん、あのまあ名古屋市とかの会議に参加する中で里親さんと出会い、で何やってるのって聞かれて、オープンダイアログっていうのに関心があってって話をしたら、何それっていう感じで、なんかそういうお付き合いが3年ほど続いて、その中でちょっとこう思い切って一緒にこのこういうただ対話を続けていくっていうこういうやり方で一緒に話し合いをあのしてみたいなって言ったら、やってみようって言ってくださったのでっていうそういう感じなので、あの元々のつながりや、はい、そこでちょっとあの厚かましく出たこととかもあって、はい、
でも、きっとあのふつふつとされる部分、すごい里親はもちろん望まれてなられるんでしょうけど、その生活の中で生活をするっていうことの中には、時にはきっといろんなご苦労もあったりとか思いもあるから、そういう場面でこう皆さんとシェアできるっていうのは、きっと親御さんにとってもとても貴重な場所ですよね。
そうですね、うん、お互いをやっぱり支え合おうとすごくされているので、うんうん、あの対話的な空間っていうのがマッチするといいなって思っている方々です、
うんうんうん、そうですよね、あの多分きっと待ち望んで、その 2,3 ヶ月後待ち望んでおられる方も数ヶ月に1回なんですか、その
里親さんとは1ヶ月に1回ぐらいお会いできてるんですけど、東海ダイアログの方は 2,3 ヶ月ぐらいごとぐらいになってる感じがします。はい、
里親の方たちもきっとね、それを待ち望んでおられるのかなっていうふうに思います。で子育て中の方たちにとってもとても貴重な機会ですよね、親御さんたち。このコロナの中でもなかなか人との交流っていうところが難しいのかなって思うんです、うん、このコロナ禍の中でもその活動はされてきたんですか。
はい、あのとてもひどい時はお休みをしたりはしました、うんうんうん、でもあのなんとか今のところ、うん、あのギリギリ感染対策しながらお会いできているっていうところで、うんうん、あの今のところオンラインは考えていないんですけれども、そういう方法もあるのかなというふうに思っています、はい、
やっぱり対面であって、うん、こうお互いを受容し合う空気感っていうのも大事なんですね、きっと
ね、うん、勉強する場はオンラインでも増えたんですけど、うん、なんかこう、うん、実際自分が、うん、なんか誰かとそういう対話の場を持つときにオンラインでできるのかがどうかがよく自分ではわからないです、うん
う
ん、はい、
ありがとうございます、はい、じゃあまずあの門真さんのですね体験をお聞きしたんですけど、ここであの番組のテーマソングをおかけしたいと思います。お二人にぴったりの曲です。藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。 藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さっきねこの放送を聞いている間にあの門真さんのお話をじっくり聞いた竹内さんが門真さんの活動今なんか改めてこう知った部分がたくさんあるっていうふうにあのおっしゃってましたね。はい、じゃあ次にですね、竹内さんお話いただいていいですか、はい、実践場面どんなところがあるのかということをお聞かせいただいても大丈夫ですかね。
はい、はい、そうですね、なんかなどこから話そうかなっていうふうに考えながら、
どこからでもどうぞ。
あの今はこう合同会社みーなっていう会社をあのパートナーと立ち上げて、あの、まあ、障害福祉サービスの事業とあとはあの施設の相談室をっていう形であの2つ事業をしていて、まあ、その中でこうオープンダイアローグ的なとかオープンダイアローグの、まあ、トレーニングコースをあの受けてきたんですが、その中であの学んだこととかを実践場面に生かそうと思って試行錯誤して、そうですね、どちらもその姿勢は共通するんだけれども、相談支援の方はまあ、なんて言うんでしょうね、ある程度こう利用の対象の方が決まっているので、あえてこうオープンダイアローグですとかっていうことは言わないけれども、なるべくその複数で訪問していって一緒にみんなでお話を聞いたりとか、まあ、向こうもご本人さんだけじゃなくてご家族の方一緒に行っていただく場でそれぞれの話を聞いていきながら、なんでしょうね、その話を重ねることもそうだし、うん、まあ、もう一方でその福祉サービスっていう方もあるので、そっちの方のお話も紹介したり、うん、まあ、その話の中で決まったら一緒に動いたりとか見学行ったりとか、うん、同行したりとか、うん、っていうことをするのが一つと、うん、まあ、一つはオープンダイアローグの実践をしてます、そういう形で相談を受けてますっていう風にいう形をこうなんて言うんでしょうね、看板を上げるじゃないですけど、なのでオープンダイアローグっていう風にまあ探してた人たちにこうヒットするっていうか、見つけてもらえるような形でオープンダイアローグっていうのをこうあえて言葉にして出して相談を受けるっていうことを今はその2つをやっています。
だから旦那さんと二人三脚で、
そうです ね、
はい、オープンダイアログの世界も、
はい、
ねえ、なんですね、複数で聞くことのメリット、
あ、そうですね、複数で聞くことですね、まずそれだけでこう多様になるっていうことですよね、1対1だとどうしても支援する人される人ってなった時に、する側がなんとなくこう上になってしまうとか上下の関係になりがちになっちゃったりとか、まあ、距離が近くなりすぎちゃうとか、なんか適切な距離がお互いに分からなくなっちゃうとか、その利用者さんの発してる言葉を全部 100% 私が聞き切らないといけないみたいな、こう支援者というか、まあ、昔の私はですけど、こうちょっと気負いすぎちゃって自分が疲れちゃうとか、っていうことを、なんかもう一人パートナーがいると、自分が半分でいいやっていうふうには思わないけれど、なんかこうカバーし合えるところがあったりとかっていう、そのなんかなんて言うんでしょうね、こう少し余白を持てるっていうか、自分の中に余裕感みたいなものが持ってお相手の話を伺えたりとか、あとはまあ、もちろん最初はこう2人で来られるからなんか圧を感じるとか、そういう声もいただくこともあるんですけど、なんか重ねていくうちに、その自分の、まあ、ご本人さんの目の前でここまでの話聞いてお互いにどう思ったかっていうのを出し合う時間を作るんですよね。でそれもリフレクティングっていうオープンダイアログの中では割とって言ったらいけないな、一つずつ大切なポイントなんですけど、そういう、こう目の前でなんて言うんでしょうね、ケア会議をするみたいな感じ、そこまで大きくないかもしれないけど、ここまでの話聞いてて私はこういう風に見えたよとか、こういうところはどうなんだろうねとか、なんか あ、なんかこの気持ちは分かる気がするとか、なんか自分が思ったことを率直にその場に、あの言葉にして出す時間を眺めててもらうっていう時間を取るんですよね。でそれをしてもらった時に、なんか自分は今まで同じ話をいろんな人にしてきたし、今日も同じ話しかしてないのに、なんかすごい受け止めて聞いてもらえたような感じがしたとか、なんか今までとは違うこうご本人への返ってき方みたいなのがあるっていう、そのリフレクティングをするためにも複数必要できればっていう感じあります。
ああ、そっかそっか。その確かのそのご本人様と、それからあのごあの相談のね、あの方たちと、それからできればご家族も同席、それぞれの方たちがそのリフレクティングをされるんですか、そのご家族もされる、それはあんまりされない、
最初は、まあ、ご本人、まあ、参加されるのは、一番はその相談したいですっていう風に言われた方、でその方に誰に一緒にいてほしいですかとか、誰と一緒に参加したいですかっていうところから聞いていくんです。
なるほどなるほど。
それは問い合わせをいただいた時に、でその時にじゃあ自分が頼りにしてる、病院のこのスタッフさんに参加してほしいとか、お母さんにも一緒にいてほしいとかっていうご希望があれば、あの参加していただける方にはなるべく参加してもらいたいと思っていて、で、当日集まりますよね。でまずご本人さんに今日どんなお話したいですかっていうふうに聞きます。で同じ質問をお母さんにも、まあ、今日どういうふうな場面と聞いていらっしゃいましたかとか、今日どんな話ができるといいと思いますかって、全く全然違うこと言われてもいいんですけど、ここに参加された方に皆さんに同じように聞いていって、で、まあ、その中からこうじゃあどの話から進めようねとかっていうふうに相談しながらお話を伺っていって、まあ、ある程度こう話が話されきったところとか、まあ、同じ話がこうぐるぐるしてきたところで、一旦あのちょっと私たち相談員だけで、あの今から目の前で少しここまで聞いた話を、あの感想とか思ったこととかお話ししてもいいですかっていうふうにお伺いして、でご本人さんとかご家族さんとか、まあ、集まっていただいた方にはそれを眺めててもらうっていう感じです。
なるほどなるほど、そっかそっか。あ、じゃあちゃんとこう目の前でちゃんと自分たちのことをこんなふうに聞いてもらったんだっていう、そう受け止めてもらったんだっていう安心感もありますよね。今まではこうずっとこう、あの聞き入ってくださってたことのちゃんとフィードバックがあるってことですよね。
そうかもしれないですね。目の前でそれをしてもらったとかされたのは、あんまりされたことがなかったとか、ね、初めてされたっていうふうに、
私の話をどう聞いてくださったんだろうっていうのが、ちゃんとその場であるってことはすごく、それはなんか嬉しいかもしれない。あの門真さん、今の竹内さんの話を聞いて何かありますか？
はいはい、なんかあ、そうなんです。パートナーはやっぱり必要でね、そのリフレクティングを複数の人でやるっていうのもあるし、私もやっぱりパートナーがいて一緒にやる、そういうのを感じたのと、あと恵子さんのはなんかこう細やかな丁寧な関わりの一部としてオープンダイアログがあって、それ以外にこう対話をしている以外で一緒に何か行動を起こすとか、そういうこととすごくつながって線とか面になって、私はまだちょっとこう点な感じの関わりも多いけれど、それを線や面にしていきたいなってお聞きしながらちょっと思いました。
そうなんですよね。あの今、まあ、あの素晴らしい活動をされてるんですけど、あの今後の夢をお一人30秒ぐらいでお話しししていただくことはできますか？
夢、じゃあ私から、私あの、まあ、もともと保健師だったって話もしたんですけれども、そういうその最前線で住民の方と関わる職種が、なんかちょっとした心配事を相談できたり、いつも一人で関わるんじゃなくって、複数の人と人の話を聞けたりっていう場が、あの持てていくと、あ、なんかオープンダイアログの考え方も浸透するし、心強くなるかなって思いました。
竹内さんどうですか？
そうですね、なんか今を続けていくことができたらなって、今のように、
続けていくことができたらなっていうのもそうだし、やっぱ門間さんの話聞いててやっぱ支援者の支援っていうところ、自分もそうだったし、なんかあの一番最初にオープンダイアログに出会った時にこうやりたいけど複数いるんだみたいなところでがっかりっていうか、じゃあできないなって思う時に、なんかでもそれ以外のところでなんかちょっとやってみようってなった時にこれでいいのかなとかっていう、そういうのが話せたりする場がもっともっとあったらいいなっていうのを思いました。
ありがとうございます。なんかね、やっぱりこう、あ、なんか聞いてもらえる安心感みたいなのがきっとこう利用者さんたちに伝わってるんだなっていうのを今日のお話を聞いてても思いました。またゲストさんで来てくださいね。なんかもうちょっと話が聞きたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今日のゲストさんですね、名古屋市立大学の門間晃子様、そして、合同会社ミーナの、竹内恵子様にお越しいただきました。最後に、私からのリクエストで谷村新司さんのスバルです。今日双子座流星群がですね、夜、今日の夜と明日の夜見れるみたいですので、皆さん、どうぞお楽しみに見ていただけたらというふうに思ってます。今年最後の放送になりました。次回は1月10日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございました。さようなら。
何も見えず悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より他に見えるものはなし。ああ砕け散る定めの星たちよ、せめてひそやかに好みを照らせよ。我は行く青白き頬のままで、我は行くさらば、すばるよ。